部誠のまっことラジオ。まっこと人物辞典
第409ページです。
今日はミュージシャンの石田博之さんにお越しいただきました。石田さん、こんにちは。
どうもこんにちは。
よろしくお願い
いたします。
久しぶりで。
そうですね、先生
ね。
え、教え子さんではないですよね。
あ、違う
んですよね。
弟分みたいな。
えらい年の離れた。
いやでも本当先輩なんですよ。
あ、そうやったんですね。
私も音楽やっとったんですとか言って、はい、違う。
クラシックの方ね。
まあ本当に、なんて言いますか、音楽以外でもね、はい、神戸学院大学で兵庫学院のやってたわけで、うん、その一コマ頼むわいと思ってもうたりね。
講師をされてたってことですか。
今もそうなんですよ。今もね、そのご縁でさせていただいてるんですけど、もともと兵庫県内のいろんな自治体の歌を作っても旅して回るという、そういう活動をしていたのをたまたま新聞記事を目に留めてくださって。
あ、そうでしたかね。
そうでした。で、先生の方からご連絡を。
それどれぐらい。
もう
10年以上前ですね。
そうか。もう私ブルームワークスのお二人としてしかごめんなさい、ね、っていうイメージがすごく一番強くて、
私はそのブルームワークスというイメージがないからね、
うん、
だからもう石田さん石田さん言って、うん、という話なんですけども、はい、音楽ミュージシャン、どない、はい、ミュージシャンでもどない歌いんですよね。
そうですね、一人でやるときはギターを弾き語るシンガーソングライターとして、活動してるんですけど、はい、特にコンセプトとしては歌を通じて被災地の支援活動であったりとか、うん、あとは防災啓発ですね、そういったメッセージを伝える活動をしていて、うん、で今はそのブルームワークスっていう2人組での活動もしていますので、う
ん、はい、防災を主に。
あ、そうですね、はい、うん、2人とも防災士をしておりまして、
防災ミュージシャン、防災ユニット
なんか。そうですね、
防災音楽ユニット、
神戸発防災音楽ユニットと名乗らせていただいております、
うん、でその防災とは別に、さっき の、はい、その地域の活性化を音楽でというね、うん、
はい、
一番最初そこで知るようになったんです、
はい、音楽活動っていつからされてるんですか。
大学卒業してすぐに、就職せずに始めたので。
はい、
ほんなその小さい時音楽なんかやってられなかったんですか。
小さい頃からの素養っていうのは特にないんですけど、うん、思春期ぐらいで今ポップスに目覚めまして、うんうんうんうん、そこからもうずっと独学で。
大学はどこですの。
大学は神戸大学ですね。
学部は
法学部です。
あら、
その公務員になるとか政治家になるとかいうことを考えてました、は
い、
初めは。
いや、もう非常に肩身狭かったですね。周りはみんなちゃんとしてるんですけど、その中で一人こそこそ音楽をやってたので。
いやいや、音楽をするのがちゃんとしてないとは思わないですよ、は
い、
私は。
そうですね、他はね、皆さんちゃんとしてらっしゃると思いますが、
当初からそうやったんですか。大学行ったらもう。
そうなんです。高校時代に、うん、将来の進路について、うん、どうしたいのと聞かれて、うん、いや実はミュージシャンになりたいんですけど、
でなんで神戸大学の
方が。一応進学校だったということもあって、うん、いやでもいきなりミュージシャンじゃもう人生潰し聞かないから、うんうん、ちゃんと大学までは出たらどうって言って、うんうん、地元だしって言って進めて、
うん、地元だしで神戸大学受かるのすごいです。
いやもうね、本当にその時は
これでもう大学入ると同時に音楽活動。
そうですね、もう高校時代からずっとバンドはやってたんですけど、うん、そのまま継続で、うん、本当はそっちがやりたいなと密かに活動してました、
でその時 の、 分野というのはどんな音楽ですか。
もともとはロックがすごく好きで、うん、洋楽のロックに目覚めて、うん、レッド・ゼッペリンとか、うん、ディープ・パープルとか、うん、ビートルズ・イーグルス、そういった、うん、クラシックロックを聞いてきたんですけれども、うん、父親 の、 レコードとかを漁ったりして。
お父さんもやっぱりそんなの好きやったんですか。
フォーク世代ですね。グループサウンズとか。
何年の生まれです、お父さん。
32年ですね。
僕だいぶ10歳も若い
ですね。若いですね、
うん、
お父さんも若いですね。
ほいでそのレコード聞いてて自分もやりたくなって、
うん、そうですね、
で大学の時は音楽活動みたいなのされなかったんですか。
あ、ずっとやってました。
ずっとの間も、
はい、
法学部を落第もせずに
ギリギリ取れましたね。
素晴らしい。
ちゃんと卒業して。
素晴らしい。
ありがとうございます。
は
あ、でいよいよ社会に出た。
はい。
お家の人なんかどないですの。
いや、もう反対でしたね、それはね。もう ずっと音楽やってるってことは認識してたんですけど、うんうん、まさか本当にプロになりたいと言い出すとはという感じで、最初は随分反対されたんですけれども、はい、まあ、それをなんとか説得しようと思って作った曲をどんどんどんどんもうできるたびに親にまず最初に聞かせて、でこれだけ今は成長したよということを伝え続けて、で最終的にもう一度お願いをしたら、もうそこまで言うんだったらしょうがないと。
何年ぐらい立ってから大学卒業して、ね、うん、何年目ぐらいにそのもう一度言いました。
あ、大学の卒業間際ですね。
あ、もうそれ前、
はい、まあ、間際というかその就職するのかしないのかという選択の間際のところになって、うん、もうこの道で行きたいんですということでお願いをしたところ、父から分かったと、
うん、
じゃあもう金輪際、
うん、
親は一切頼るな、
うん、
で音楽で自活しろと、
うん、
アルバイトしながら音楽とかやってたらダラダラなるだけだから、うん、音楽で最初から稼ぐことを考えなさいっていうことを言われて、分かりましたって自分で自筆でそれを宣誓書みたいなの書いて、で欠板をして渡して許してもらって、
それ許してもらったっていうかすごい、その後がすごく厳しいですね。
いやでもその時にそこまでしてもらったおかげで尻に火がついたというか、うん、まあ、それまではずっと親に甘えてしかいなかったので、あ、そこまで、まあ、うちの父親が自営業だったってこともあって、社会で生きるっていうことはそれだけ厳しい認識しないといけないんだなって思ったのがきっかけで、ラジカセ一つ持って神戸の街中のいろんなところ飛び込み営業して、うん、ここで歌わせてくださいっていうふうにお願いしてもらったりとかして、
で、まあ、飲食店とか、
あ、そうですね、はい、ショッピングモールとか、でうちのここだったらやっていいよみたいな感じで少しずつ活動する場所を作らせていただいて、うん、そこでたまたま聞いた方の中でその地域のイベントに関わってる方とかが、うん、今度うちのイベント出ないかというふうに言ってくださったりとかして、そこから神戸祭りとか、
うん、
地元のイベントにもいろいろと関わらせていただくようになり、少しずつ少しずつ、まあ、地方を固めていったという感じですね。
その最初はここでやってもいいよ言われた音楽自体はオリジナルなもんですか、はい、
最初からオリジナルソングを。
オリジナルの、
はい、
うん、
それすごい
ですね。最初からそれはまたすごいことですね、
うん、思いとしては、うん、阪神・淡路大震災からの、うん、まあ、神戸から元気を発信したいという思いがすごくあって、
大学卒は何年です？
2003年ですね。
2003年ということはでももう震災から8年後。
そうですね、
8年後、
まあ、だんだん、まあ、今の東北がちょうど10年ですけれども、うん、記憶が風化しつつあり、でもまだまだ忘れてはいけないメッセージだなということもあって、うん、そういったことをテーマに神戸から元気と感謝の気持ちを伝えたいなと、
うん、
そういった音楽活動をしたいと思ったのでオリジナル曲 で、うん、でなおかつその地元の歌を作ろうと、
うん、
それが地域学にもつながっていったということですね。
地元一作目はどこを取り上げましたか？
神戸ルミナリエです。
ルミナリエ、
はい、ちょうど当時資金なんで、
うんうんうん、
存続が危ういって話をたびたび耳にしてたんですね。
何年ぐらいの話ですかそれは？
2003年頃、2000年前後ですね。で、まあ、毎年できるのかできないのかっていうことが報じられてる中で、うん、でも鎮魂の光がなくなってしまうというのはとても悲しいことだなというふうに思いまして、なんとか応援できる歌を作ろうと、でその CD を作って全部手作りなんですけど、
うん、
収益金を全額ルミナリエに寄付するっていう活動を始めたのが、うん、そもそものキャリアのスタートですね。
でその時に生計はどないしてました？そんな全部寄付したら。
あ、そうですね、うん、はい、なのでその最初に作った CD の後も矢継ぎ早にどんどん作っていって、はい、
よう、 やけどそれ
よう作れますね。
作るもやけどそれで生計が立つも
んかな。
火事場のばかしからですかね。
そうなんですか。
最初はでも本当に周りの人たちもすごく応援してくださいましたし、覚悟に皆さんが応えてくださったというか、
うん、
何か共感してくださったんだと思います。
大学卒が
2003年ですね。
2003年、
はい、
で一応その音楽活動でまあまあ生活が成り立つというのは何年ぐらいかかりました？
そうですね、やっぱり最初の3年ぐらいは苦しかったですね。
いや、それでも3年だけなんですか？
はい、3年は苦しかったです。
3年で CD 何枚作りました？
最初の CD がまず5000枚作りまして、うんうんうん、はい、でそれ以降もずっといわゆるオンデマンドみたいな感じで手作りだったので、うん、当時まあそういう自分でレコーディングをしたりとか、うん、自分で CD 焼いたりとかっていうことができるようになってきた時代だったので、うんうん、まあ、売れて在庫がなくなってきたらまた継ぎ足しでっていう、はい、
5000枚作
る、最初は5000枚作りましたね。
何枚売れました？
あの全部一応
だけど普通なかなか売れへんようんちゃうんかな。
いや、まあ、どんなやつ言わ、ね、まあ、すごく魅力的な曲やとしても、うん、やっぱ知名度の問題もあるでしょうし、
もう知名度ができてからやったらね、あれやけど、そのスタートと同時に、
いや、ファンを獲得するためにこうここはこう力入れたみたいな。
そうですね、もうあの地元を密着でやっていくっていうその覚悟を決めてやったことによって、その地域に愛着を持ってる方々がこの子を応援したいって思ってくださったんじゃないかなと思うんですけど。
そっか、まあそのね、ミュージシャンとかっていうとその方個人をとにかく応援しようっていう人もがファンにつくことが今、うんうん、まあ、一番多いですけど、そうじゃなくてまず地域を愛してて、
地域のお互い様で ね、
うん、そんなこんな地域の歌こんなに素敵に作ってくれたこの人応援しようっていう、う
ん、そうですね、まあ、表現内のいろんなところで、
ルーガリエの次はどこでした？何やったんですか？
あ、ね、もともとずっとあの北区に住んでいたので、うん、有馬温泉 の、 あの歌を作ったりとか、六甲山の歌を作ったりとか、はい、
スズライン大温度とか、
あ、そう、温度ではないんですけど
温度はなかなか、
はあ、スズライン大温度の私の恩師の歴史の先生、あの農村舞台の研究家の明星先生が作ったのがスズライン大温度、盆踊り踊ってますよ、
うんうん、へ、あ、そうなんですね、
歴史のある歌なんですね。
これ結局県内全部ということは、はい、今で何曲ぐらいあります県内で？
ね、今まだ県内の歌でいうと14号といったところなんですけれども、はい、でも41自治体ありますので、うん、まだまだ
半分の1
そうですね、で
も全然そのあまり行ったことがないような地域の曲を作ったりすることもあるんですよね、きっと。
それは全くなくて、あの行った場所でインスピレーションを受けて、
うんうん、石田さん発信なんですね、だから依頼があってというよりもやっぱり発信、
それが多いですね。イメージソングとして作ってくださいというご依頼ももちろん あるんですけれども、うん、それ以外でも仕事先でたまたま立ち寄ったところで素敵な人と出会えたとか、
うん、
素敵な光景と出会えたとか、そういったさりげないことが歌になってます。
14、5曲あるということは兵庫県5国は全部あるわけですか？
一応5国網羅してますね。
おお、
それはええですね。 いろんなイベントでこれからね。
そうですね、
うん、
兵庫県にものすごい強いミュージシャンですね、
うん、そやね。で、その中で五国の音楽の中で一押しのこれはいうのはどこです？
そうですね、うん、まあ、どれも特別大事な曲なので、ね、特にっていうのは言いづらいところもあるんですけれども、うん、ただ私はあの個人的にあの丹波篠山市の、
うん、
いわゆる観光大使のようなものやらせていただいておりまして、はい、あの実は父の出身が笹山なんですけれども。
笹山どこですの？
丹南町。
丹南町、はい、丹南町言ったら一番あの JR で言ったらこう曲がっていった、
はい、
谷川の方、
ね、あ、そうです、あの、うん、はい、もうちょっとあの手前、ね、東側の方なんですけど、うん、はい、
それはあの辺あのなんか首切り地蔵さんがあったりね、
うん、
足利尊氏と縁のある場所です。
あ、そうなんですね、また歴史の深い、
うん、そこの歌
あではなくて、
あ、笹山全体の、
はい、それは笹山市全体として、うん、イメージソングを作ってほしいとご依頼をいただいて作った曲なんですけど、うん、あのおかえりなさいという曲、いつも私が行くと地元の方々が、うん、石田くんおかえりと迎えてくださるんですね、うん、でその温かさがやっぱりこう地域の魅力かなと。
まあ一遍一つ音楽聴きましょう、西田さんの
音楽、ね、聞きたいです
これは何の？
あ、これはあのブルームワークスとして、うん、実はこの2月にワーナーミュージックジャパンからメジャーデビューさせていただいた
んですけども、はい、うん、その新聞をこの間読んだんですよ、
はい、2月にね、
そのタイトル曲を、はい、お聴きいただければと思います。はい、ブルームワークスでブルーミン笑顔の花咲いたという曲です。
波が跳ねる三つ高く高く四つ身を守って、まずはあなたのこと大事にして、絶望が
ワーナーミュージックジャパンから出された、
はい、メジャーデビュー曲ですね。
ブルームワークスの、はい、ブルーミン笑顔の花咲いた。
で、まあ、このブルームワークスですけども、これはどういうことですか。はい、
3年前からですね、うん、2人組で防災をテーマに音楽活動しておりまして、うん、実は2人とも阪神淡路大震災経験して、うん、語り部の活動なんかもしてたんですけれども、うん、やはり時代の流れとともに伝わりづらくなってきたりとか、うん、あとそれ以降東日本大震災の被災地にも何度も行ってるんですけれども、次に来るって言われてる南海トラフ地震の、うん、その教訓が東日本のことが十分伝わっていない中で、うん、また同じことが繰り返されてはいけないなというところ、うんところで音楽を通じて分かりやすくポップに防災のメッセージを伝えたいと、そういったコンセプトで活動しています。
これ どこで出会われました。
実は相方のカズさんがですね、うん、新設された兵庫県立大学の防災大学院の1期生として入学されまして、カズ、はいはい、さんも心機一転音楽からちょっと離れて防災を勉強して、それを音楽で伝えたいと、うん、そういうことを研究テーマにしたかったということなんですけど、うん、そのことを担当教官の方に相談したところ、それだったらもうそういうことしてる子を僕は知ってるよと、うん、その先生が私のことを懇意にしてくださってて、うん、で紹介してくださったという、うん、
運命的な出会いですね。
そうですね、普通音楽で出会うのに大学院の先生に紹介されてる。
でこうもうすぐライブがあるんですか。
あ、そうなんです、実は明日なんですけれども、はい、このスタジオの近くの、はいはい、ハーバーランドのレンガ倉庫にあります K-WAVE というライブハウスで、はい、午後2時から1時間だけの時短ライブお届けします。
ああ、ぜひぜひ行っていた、 もう一回紹介してください、ね。
はい、K-WAVE です。神戸ハーバーランドレンガ倉庫で、の K-WAVE で明日のお昼の2時から3時まで、
はい
はい、これは入館料とかはどない。
前売り券3000円になってるんですけれども、うん、詳しいことブルームワークスホームページからぜひアクセスしてください。
ブルームワークスですね。
はい、ブルームワークスです、はい。まあ、ブルームワークスとしての活動もそうですけれども、ソロとしての活動もね、うん、まだまだ
今後本当にいろいろ頑張っていただいて。そうですね、今後の夢ありますか。
頑張って41自治体全部の曲を。
あ、それだ、はい、
それやろう。
そうですね、
うん、兵庫県全部
やって。今まだ CD2 枚しかできてないので、多分 5,6 枚でなんとかなるかな。
やりましょうやりましょう、はい、できた時大々的に記念コンサートして、
ね、本当だ、うん、41曲全部やるっていう、はいはい、それ楽しみですね。はい、ということで今日はミュージシャンの石田博之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ、ラジオ関西が AM558kHz FM91.1MHz でお送りしています。